お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言30章26節から31節と31章1節から31節、箴言最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言30章の学びをしていますが、30章の26節。岩田抜きは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。岩田抜きは毛が長く、尻尾が短く丸い耳をしています。彼らは弱く、無防備な動物です。地面に穴を掘ることができません。それで攻撃されやすい小さな動物なのですが、そこで彼らは、岩の間に安全な場所を見つけます。岩田の木はレビ記の中の清くない動物のリストに入っています。しかし岩田の木には人間に対する大切なメッセージがあります。岩田の木のように人間は惨めで無力で汚れています。私たちは罪人です。そして自分たちの哀れな状態を認識する必要があります。だからこそダビデは次のように祈ったのです。詩編61編の2節。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。もちろんその岩とは他でもない主イエス・キリストです。箴言30章の27節。イナゴには王はないが、皆隊を組んで出て行く。イナゴは破壊の被造物です。ヨエルにはイナゴの害のことがとても多く書かれています。そして黙示録には、再びイナゴが出てきます。イナゴはすべての葉っぱと植物を食い尽くします。パレスチナ、特にガリラヤ湖の周りにはたくさんのイナゴがいます。彼らは自分たちの道すがらのすべてのものを上手に破壊してしまいました。イナゴは破壊の被造物なのです。イナゴには王はないとありますが、イナゴには目に見える頭、あるいはリーダーはいませんが、それでも各自の連隊の兵士たちのように前に進んでいきます。彼らはあまりにも規律正しく動き、確固たる指示と厳しい訓練のもとにあるかのように行動します。彼らは私たち信者にお互いに対する服従と天におられる目に見えない頭なるお方に対する服従の手本を提供します。世に対しては私たち信者の集まりはリーダーがなく、同盟の結合力もない、またまとまりのない、断片的な、お互いに関係のないグループの人々のように見えるに違いありません。でも私たちには確かにリーダーがいるのです。キリストは目に見えない教会の頭なるお方です。またキリストはご自分の血をもってあがなってくださった人々の頭であられるだけでなく、聖霊が一人一人の信者のうちに住まわれ、私たちを一つの大きな家族として結合させてくださっています。イナゴが私たちに教えてくれるのはこういうことです。箴言30章の28節。ヤモリは手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。英語訳は、 雲は自分の手で捕まっていると訳されています。ヘブル語で雲という言葉は、シェマメトという言葉で小さなヤモリを指します。ヤモリは家の中に入ります。ヤモリは立派なつづれ折れの壁掛けや宮殿のような大邸宅に引きつけられます。そしてヤモリは扇形の足を持ち、実際に大理石の壁やモザイクの天井にも捕まることができます。このことは私たちに信仰について教えてくれます。神様の約束にしっかりと捕まる信仰です。この信仰はとても神々しいところに入っていく信仰です。この信仰はまた私たちが神様の子供だということを、神様の御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださるという事実を自分のものにすることができるものです。信仰によって神様の御霊を通して私たちに与えられる祝福が聖書の中にはたくさん約束されています。第二テモテ一章の十二節には、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものを彼の日のために守ってくださることができると確信しているからですと書かれています。またピリピ人への手紙一章の六節にもこのように書かれています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。箴言三十章に戻りますが、二十九節から三十節。歩きぶりの堂々としているものが三つある。いや、その歩みの堂々としているものが四つある。獣のうちで最も強く、何者からも退かないおじし。ライオンはまっすぐに進んでいって回り道をすることはありません。ライオンは近所の猫を怖がることもありません。ライオンは尻込みしない大胆さで知られています。そしてその大胆さは信仰のために真剣に競うクリスチャンの特徴でもあるべきです。このことは目の前の苦しみと迫害の中で次のように告白した使徒パウロのことを考えさせられます。使徒の働き二十章の二十四節。けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。私は今日の教会の災いのもとは、引っ込み思案の牧師と、当たり障りのない羊たちにあるのではないかと思います。クロンウェルは、恐れのない人だったと言われています。なぜですかと聞かれたとき、彼は次のように言いました。私は神を恐れるとき、人間を誰一人恐れることはないということを学んだ。彼はライオンのような人物でした。信仰の歩みはそのようでなければなりません。箴言三十章の三十一節。威張って歩くオンドリと、オヤギ、軍隊を率いる王である。英語の訳では最初の動物がオンドリではなく、犬のグレーハウンドになっています。クリスチャンはグレーハウンドのようにしっかりと帯を締め、忍耐を持って自分の前に置かれた競争を走らなければなりません。真剣な信仰の歩みについて次のように書かれています。ヘブル人への手紙十二章の一節から二節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この説で言及されているもう一種類の動物はヤギです。白岩ヤギは、山のずっとてっぺんの方に住んでいる山登りの得意なヤギです。 ヤギは高いところの隠れ家にいて安心しています。私たちへのレッスンは単純です。ハバククがそうしたように、高いところを歩む信者は困難の日にも喜ぶことができるのです。ハバクク三章の17節から19節。その時イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は私の力。私の足を目近のようにし、私に高いところを歩ませる。指揮者のために、弦楽器に合わせて。さて、箴言31章の学びに入りますが、箴言の最後の章は、レムエル王の言葉と言われています。一般的な題は、どのように妻を選ぶかのアドバイスだと思います。箴言31章の本文に入りますが、一節。マサの王、レムエルが母から受けた戒めの言葉。私はこの章はソロモンによって書かれたと信じています。レムエルという名の王はいません。神様がソロモンにお与えになった名前はエディデアで、主に愛されているものという意味でした。第二サムエル記12章の25節にはこのように書かれています。預言者ナタンを使わして主のためにその名をエディデアと名付けさせた。レムエルという名前は、主に身を捧げたものという意味です。私はこれは、バテシェバがソロモンにつけた愛称ではないかと考えます。これを読んでいる一人一人の男性が、自分のお母さんが自分につけた愛称を思い出せるのではないかと思っています。それが何であったかを口にするのはほとんど恥ずかしいかもしれません。おそらくソロモンの母親は、彼に愛称をつけていたと思います。そしてそれがレムエルだったと私は思うのです。王宮の中できっと彼女が愛情を込めてレムエルやと呼ぶ声が聞こえたのではないでしょうかとマギー博士は述べています。これは母親が自分の息子のためにしたアドバイスでした。ついでながらこの章は素晴らしい母の日の説教の題材になります。箴言31章の2節。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の誓願の子よ、何を言おうか。バテシェバは尋ねます。私はあなたに何を言ってやれるだろうか。彼女は何か言う必要がありました。なぜなら彼女はソロモンの中に、幾分か彼の父ダビデの性質を見たからです。彼女はダビデの罪をよく覚えていました。これは彼女の罪ではなくダビデの罪だと思います。マタイの福音書の最初の章にこのように書かれています。マタイ一章の六節。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ。そこにはバテシェバの名前すら書かれてはいません。神様がこれはダビデの罪であることをはっきりさせておられるのだと私は信じています。彼女にはソロモンが直面する誘惑がわかっています。そこで彼女は次のように始めてアドバイスの言葉を与えるのです。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の誓願の子よ、何を言おうか。彼女は彼を神様にお捧げしたのでしたと、マギー博士は述べています。箴言31章の3節。あなたの力を女に費やすな。あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。 彼女はダビデを知っていました。箴言31章の4節から5節、レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない。王のすることではない。強い酒はどこだとは君主の言うことではない。酒を飲んで直令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから。政治家たちが人脈を広げるために至る所でパーティーを開催し、そこであらゆる種類のお酒が振る舞われています。政府の高い地位に酒飲みがいるのは悲劇的なことです。箴言31章の6節から7節、強い酒は滅びようとしている者に与え、葡萄酒は心の傷んでいる者に与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。彼女はソロモンに、酒は薬のために使うようにと命じます。箴言31章の8節から9節、あなたは口の聞けない者のために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開け。口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。クリスチャンは、また教会は、公然と自分の権利を主張できない弱者のために口を開くべきです。この世の虐げられている人のため、闇から闇へと葬られている、中絶で殺されている子供たちのために、私たちは口を開かなければなりません。さて、彼女は続けて彼にどのようにして妻を選ぶかを教えます。これは非常に良いアドバイスです。これは神様のアドバイスなのです。箴言31章の10節、しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。ここでしっかりしたとありますが、これは人格者で強さを持ち、本当の能力のある女性のことを意味します。彼女は尻込みした内気な人であってはなりません。彼女はいつでもユリ椅子に座っているような怠け者の女性であってもなりません。ここに描かれているのは忙しいお母さんの姿です。箴言31章の11節、夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は何事にも忠実です。彼は収益に欠けることがないとありますが、彼女は自分の夫のお金を浪費するようなことはしません。彼女は彼の協力者、助けて配偶者なのです。神様は女性を男性のしもべにしようという意図を持たれたことは一度もありません。彼女は彼のパートナー、本物のパートナーなのです。神様がエヴァを助けてとして作られたとき、神様はアダムのもう半分を作られたのです。アダムは神様がエヴァを作って彼にお与えになるまでは半分の人間でしかありませんでした。12節、彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし、悪いことをしない。彼女は生涯、夫をサポートできる本物の助け手です。13節、彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は決して働くことを苦にしません。14節、彼女は商人の船のように遠いところから食料を運んでくる。彼女はお金を賢く使うためにバーゲンを探します。15節、彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女はどのように家をやりくりするかを知っています。また誰よりも早く起きて家族のために食事を整えます。16節から17節、彼女は畑をよく調べてそれを手に入れ、自分が稼いでブドウ畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振る。 彼女は能力のある女性です。自分の家庭を上手に切り盛りしているので、絶えず収入があります。18節。彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。彼女は次のような格言を証明しています。男の仕事は日が昇ってから日が落ちるまで。でも女の仕事は終わることがない。19節から20節。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。彼女は弱い人にも心を配ることのできる気前の良い人です。箴言31章の21節。彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆、合わせの着物を着ているからだ。しっかりした奥さんは、子供のために季節ごとに必要な洋服を用意します。子供は成長が早いので、ある時はお下がりの服を与えるかもしれませんが、家族は寒さで震えたり、惨めな思いをすることはありません。箴言31章の26節。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。アドバイスや訓戒をするとき、彼女は賢く、また同時に親切です。箴言31章の30節。麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。この世には美しい女性がたくさんいますが、ぜひクリスチャンの女性と結婚してください。主を恐れる女は褒めたたえられるとありますが、敬虔な妻を選ぶことが、神様から祝福される家庭を築くための最も大切なことなんです。箴言31章の31節。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことを町囲みのうちで褒めたたえよ。このために母の日があるのだと思います。この日はお母さんたちを称賛する日です。この箴言は若者のための書でした。しかし同時に若いお嬢さんたちにとっても素晴らしい書です。事実私たちすべてがこの素晴らしい書の中にある知恵から多くのことを学ぶことができるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はしっかりした妻というテーマで、箴言30章26節から31節と31章をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。